高橋ふみの勝手に聞きやがれ。さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。メインパーソナリティはもうそろそろどっかの地方のゆるキャラにでもなるかなと思っている高橋ふむみと、そして
はい、アシスタントの愛理です。よろしくお願いします。
いやー、もうなんだかめっきり寒いよね。
いや、寒いですね、本当に、
ね、何なんだろうね、
本当にもう気温の差がね激しくて、
そう
何着たらいいか分かんないんですよね。
そう、俺北海道出身なんだけどさ。
そうですよね、寒いところですよね。
全然ダメだよ。
ダメ、
うん、もうほら都会人になっちゃってるからさ。
あー、寒いとこもうダメになっちゃいました。夏はどうなんですか？
夏も嫌だね。
嫌だ結局全部ダメなんで、
ね、春と秋が好きなんだよね。
あー、わかります。でも春秋ね、その過ごしやすい感じ。
そうそういえばさ、愛ちゃんなんかイベントあるんでしょ？
あ、そうなんですよ。いいですか、告知させてもらって。はい、11月16日に高田の馬場のブルードラッグというところで、バーガンソウルというイベントに、私がやってるノバですね、アコースティックユニットの方で出させていただきます。はい、詳細などはブログ、まあノバのブログの方に出てくると思いますんで、よかったらチェックしていただきたいなと思います。はい、
じゃあそれを見たら、はい、何時からとか分かるわけね。
そうですね、
了解でございます。はい、皆さんね、ぜひね、
はい、
愛理ちゃん
生
愛理、歌ってる愛理ちゃんをぜひ見に行
って、歌ってる生愛理にぜひ
欲しいでございます。
はい
まあね、
はい、
あれなんですけど、まあ今日もね、
はい、
実はね、
はい、
すごいゲストの人が、
そうですね、すごいゲストの方がいらっしゃってますんで、
ね、これちょっとやばいよね。
やばいですね。
ね、
はい、
もう俺も今からちょっとワクワクしてんだけど、
ね、私もすごいドキドキしてますね。
やっぱり、
はい、
ね、
なんかもうオーラが違うというか、
まあ、そうまあね、でもね、はい、本当にすごい方なんでね、
はい、
この後ちょっと聞き逃さないように皆さんしていただければと思います。
そうですね、今回必見ですね。
そう
今回しか、まあ、毎回必見なんですけど、
そう、
はい、
まあね、
はい、
そんな感じで、
はい、
今回もね、
はい、
ガツンとアイリちゃんと、
はい、
行きたいと思います。
はい、
アイリちゃん、じゃあいつもの、
はい、
行くかい、
行っちゃいますかなんだこの
絵いやいや、なんかね、
はい、
変なんだよ、ね、そのゲストの方が来てるから。
そうですね、はい、
はい、じゃあ今回も行きましょう。愛理ちゃん、よろしく。
勝手に聞きやがれ。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
勝手に聞きやがったのコーナー。さあ、毎回様々なジャンルの魅力的な方々をゲストに迎え、ぶっちゃけトークをしちゃうという勝手に来やがったのコーナーでございます。本日のゲストはですね、まあ俺が小学生の頃、まあこの方の番組を見てですね、怖くて何度眠れなかったことか、今回もですね、俺の個人的なリクエストで来ていただいたと言っても過言ではありません。ご紹介いたしましょう、この方です。
こんばんは、八尾純一です。
はい、本日のゲストは1970年代から80年代にかけて数々の超常現象を扱ったテレビ番組の仕掛け人としてもご活躍され、 UFO といえばこの方、八尾純一先生ですね。
先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい人だね
先生も本当お忙しい中ね、
はい、
まさかこの番組に来ていただけるとは僕は思ってなかったんですけども。
あ、いえいえ、もうどこでも 出張いたします。
そうですか、
はい。
まああれですね、本当にもう、はい、八尾先生と言いますとですね、まあ愛理ちゃんくらいの年代の方はねちょっとね分かんないかもしれないけど、はい、まあ俺ぐらいのね、まあ、30代後半から40代くらいの方々にとってはね、
はい、
もうカリスマ的存在ですよ。
カリスマ的存在で
ね、
はい、
もう先生のね木曜スペシャルね、毎回僕はあの楽しみにしてましてですね。
ありがとうございます。
まああれですね、本当にあの八尾先生と言いますと、もともとはテレビ局のディレクターをされて、
そうですね、日本テレビにもう26年もいましたからね、
はいはい、
その頃はですから、まあ、僕一番最初はね、
はい、
ドラマ班にいたんですよ。ドラマやってて、でドラマクビになりまして僕はあんまりドラマ嫌いなんですよね。
あれ
そうなんです
ね。なんかわざとらしいじゃないですか。で、なんとかして泣かせようというね。
はい。
コンタン見え見えなので、大嫌いで、だからあんまり視聴率取れなくてですね。ホームドラマで主人公が年中家出するというわけのわかんない番組作ってたんでね。で、それから、バラエティもやったりね、
はい、
いろいろしながら、最終的に 11PM に、
そうですよね、
はい、行ったわけです。はい、11は面白かったですね。
そうですよね。
これまたすごい人気番組でしたよね。
はい。はい、
多分、ね、皆さんは、その頃の、11見るのに、決死的だったと思いますね。親に怒られそうで。
そうです。僕なんかもそうですね。そういうパターンでしたね。
そうですよ。
なんとか見れないかと。
こっそりね。
こっそりもう、早く寝ないかと、親が。そんな感じでしたね。
で、あれをね、撮ってない件もありましてね。
はい。
非常にこう、青少年に、教育上よろしくないみたいなことを言われてですね。で、そういうところの県の人は、車に乗って隣の県まで行って聞いたというぐらい、聞いたというか見たんですけどね。
イレブン
ピーム、すごい人気番組だったんですけども。
はい。はい、
理由がありまして、
はい、
まず、深夜番組ってなかったんですよ、その頃ね。
あ、そうですかね。
大体人間は11時には寝てるだろう。
なるほど。
だから、まあ、スポンサーつかねえだろうと。はい。で、なかったところをあえてやったわけですけど、
はい。
で、まあ、そこに僕、拾ってもらいまして。
まあ、拾ってってのはあれですけどね。
いやいや、もう腐ってたんですよ。なんかもうバラエティとかね、なんか面白くねえなーと思ってて。で、そこへできたのでね、
はい、
プロデューサーに頼んで、拾ってくださいと。
はい。
で、入ったんですけども。
はい。
その時にね、まあ、非常にプロデューサーが太っ腹な人でですね、お前ら好きなものをやってよし。ということで、毎回自分の担当になったら自分の好きなテーマでやっていいっていうことなんですよ。で、最初に僕の番に来た時にどうしようかなと思ってね、
はい、
いざ言われてみると何でもいいと言われたらどうしようかなって。
まあそうですよね。
ありますよね、
はい、
で、その頃僕が気になってたのは、街を行く人がね、みんなこう、一点を見据えて、ゾンビのように急ぎ足で歩くっていうことだったんですよ。
はい。
で、どういう用があるか知らないけど、なんでみんな急ぎ足なんだろう。から、周りを見回したりする余裕のある人があんまりいなくてですね。今でもそういう人多いんですけど、一点見据えて歩くんですよね。
はい。
で、これはおかしいなと、まあ、どうしてかなって考えてみたら、やっぱり、どっかね、精神的に余裕がないんじゃないだろうか。
あ、
で、このまま日本が行くとですね、日本は今に煮詰まっちゃうと思ったので、はい、たまには立ち止まって空見ろという番組を作りたかったんですよ。
ああ、なるほど。
で、それにしようと思ったのはいいんですけども、
はい、
空を見る番組ってあまりね、エンターテインメントとしては成り立たないような気がして、
そうね、
困っている時に、ある時その本屋さんで、何気なく手に取ったのが、
はい、
空飛ぶ円盤の本だったんですね。
あ、
これなんだろうと思ってこう読んでみたら、うん、立ち読みですけど、
はい、
なんか宇宙人が空飛ぶ円盤に乗って来てるらしい、
うん、
で、当時空飛ぶ円盤って言葉しかみんな知らなくてですね、
は
い、で、僕も知らなかったんで、あ、これは面白いわ、ね、宇宙人が乗ってきてるかもしれないからみんなで見ましょうという番組にしよう。そうすると嫌でも空見るだろう。
ああ、なるほど。
ソーラー見たことかみたいなねくだらないよね親父ギャグだね、それでね、それにしたんですね。で、まあ、当時としてはね、おそらく史上初めてというぐらい、
はい、
珍しいことだったんですけども、屋上にカメラを上げて、
はい、
で、まあ、スタジオの大橋巨泉という司会者がいますね、はいはい、あの人と、まあ、UFO の研究家という人とがお話をする、で UFO とは何であるかっていうね、はい、その話をして、で屋上でその円盤が来るかどうかを見るという二元放送にしようとしたんですね、ところがカメラを屋上に上げるってことをやった人がいなくて、
あ、それまで
当時はね
へ
めっちゃでかかったんですよカメラが、
あ、当時のカメラですね、
はい、もう、はい、まあ、真空管じゃないんですけどもとにかく今みたいにね、こんな小さくて、
はい、
手で持って歩けるようなもんではなくてね、まあ、このテーブル、お前そんなこと言っても分かんないか
、ね、そうですね、
ラジオですから
ね、ラジオだからな、ね、だいたいまあ1メートルくらいの長さに、まあ、高さが50センチくらい、
はい、
幅も40センチくらい、はい、ものすごいでかい、
すごい大きいですね、
それが、シャフトというね、こう太い、まあ、金属製の、
はい、
棒の上に乗っかってて、その棒がまたその下にペデスタルという三角形の足、
はい、
まあ、車がついた、台に乗っかってましてね、
はい、
でこれをえっちらおっちら押すんですよスタジオの中でね、あっち行ったらこっち行ったりするのにね、一人じゃもう無理なぐらいなんですよ、でそれにこう太いケーブルが2本ついてまして、
はい、
このケーブルを引っ張るケーブルマンっていうのがいないとですね、動けないという状態だったんで、
なるほど、
これを屋上に出すってのは結構大変だったらしいんですけどもそんなことは全然知っていませんからねで、技術部長が来いって言ってるって言うから行ったんですね、
はい、
で、お前かやおいっていうのはって言うから、はい、そうですなんかね、屋上に、カメラ出すとか言ってんだってなはい、ダメだ、なんでダメですか、前例がねえもん、前例がねえとか言ってたらね、もうテレビ成り立たないでしょとかってへりくつこねてたんですよ
はいはい、はい、
そしたらところでお前あれ、壊れたらどうする、え、壊れるんですか、それはまあ雨降ったらなんかしたら壊れるかもしれないじゃないか。壊れたら弁償するかって言うから、あれいくらですかって言ったら2000万だって。
すごい。
当時の2000万ですからね。はい、僕らのね、初任給が1万円だったんですよ、日本テレビ。月給ですよ。
月給で。
今だとね、もう飢え死にしますよね。
そうですね。
それで2000万は無理ですと言ったらね、ほら見ろ、だからダメだって、となって、吸ったもんだしてるうちに、なんか気がついたらしくてですね、ところでお前なんで屋上にカメラ出すんだって言うから、いや、宇宙人さんがね、円盤に乗って来るんで、それを撮るんですって言って、ずっこけてですね、もう、ますますダメだみたいになって、一時もうポシャリそうだったんですけども、まあ、プロデューサーの、政治的、パワーでね、
はい、
通しまして、で無理やりエレベーターに乗っけてこれを上上げたんですよ、
はい、
で当日屋上でリポーター役やったのが徳光和夫さん、
あ、徳光さんです ね、はい、
あの人は僕よりずっと後に入ってきたんで、まだその頃は新入社員で、で僕のところに来てね、直立不動なんですよあの人で、八尾さん私は何をしたら良いのでありましょうかって言うからねお前は屋上にいて UFO 来たら来たって言えばいいんだ、わかりましたつって始まったんですよ。
へー、
当時全部生放送なので、VTR なんかは使わなかったんですね、
はい、
VTR 使うとすごい高い割になかなか繋がらないというかね、あの頃ねテープをね、
はい、
安全カミソリで切ってたんですよ。
へー、
定規引いて、
あ、そうなんですか、はい、
それでその切ったところをつなぎ合わせるのも銀紙貼るんですよ、
はい、
セルトイフみたいな銀紙を、
はいはい、
そんな具合でしたからね、一箇所5万円だって言われてね、はい、じゃあそれはもう VTR なんか使えねえやってんで、どんな番組でも全部生です。
へ
ー、でいよいよ本番始まってですねで巨船が 屋上の徳光さん、そちらの様子はいかがですかって言うとね、
はい、
はい、ただいま、なんか赤い光が点滅しながら、眼前を横切っておりますが、あれは果たして空飛ぶ円盤でありましょうか、はたまた鶴のマークがちらっと見えたような気もいたしますっていう名調子でね、
はい、
から若い頃からうまかったですね。
ああ、うん、まだじゃあ徳光さんも本当新人
もう入りたてでしたからね。
入りたてのくらいですよね。
はい。で、その時のね、プロデューサー、まあ、後藤さんって亡くなっちゃったんですけど、はい、その人がね、珍しく僕を呼んだんですよ、本番前にね。
はい。
めったに部下を呼ばない人なんです。顔も合わさない人なんです。プロデューサーのくせにですね、対人恐怖症。
ああ。
顔を見るのは嫌だ。それは呼んだからびっくりして言って。お前今日宇宙人呼ぶんだってなって言うから、はい。そうです。本当に来たらどうすんの？で、おっと思ったね。ドキッとしたね。考えてなかったな、それは。
は
い。なんか言わなきゃまずいなと思ったんで、そうですね、宇宙人さん来たらやっぱり接待ぐらいしないとまずいかもしれない。来たらね。それもそうだな。じゃあ、社長応接を押さえといてやる。つってね。社長用の一番いい応接室を予約して、
はい、
で、ドアにですね、
はい、
壁紙、紙を貼ってですね、はい、宇宙人様音席と書いてくれたんですよ。
なかなか行きというか。
行きな人でしょ？
そうですね。それは、なかなか素敵な感じですよね。
そういうね、プロデューサーが今いなくなったのはすごい寂しいんですけどね。まあ非常に粋な人だし、
はい、
何をやってもよし俺がケツ吹くっていう男気のある人だったんでね、はい、まあそんなこんなで 11PM っていうのはなんかうまくいったんですね。
なるほど。
だから僕はその円盤が好きだとか言うんじゃなくて、そもそもその時から始まって、
はい、
おい、またあれやれや、割と視聴率いいからみたいなんで、
はいはい、
続けてるうちに木曜スペシャルというスペシャル番組になって、で、ね、
はいは
い、で今日にずるずる至ってるわけです。
そうですよね。
はい、
でも、まあ、それが、じゃあ、矢尾先生の中で、まあ、UFO に携わるというか、
はい、
そういうきっかけになったという
感じですよね。そうですね。それがきっかけで、今でもね、はい、だから僕のコンセプトとしては、みんなに空を見てほしい。
はい、
ね。で、なんでかっていうと、空を見るとね、多少なりとも広いじゃないですか。
はい。
だから、なんで私はこんなつまんないことにくよくよしてるんだろうと思えるっていうメリットがあると思うんですよね。
はい。
そうでないと人間ってね、なんか煮詰まっちゃうんですよ。
そうですよね。
だから街歩くんでももう一点見せてたったた歩くみたいにね、周りが見えなくなっちゃうんですね。
は
い、だとすると、そのままでいけばね、やっぱりこう、視野狭窄がひどくなってくると、失恋したら自殺するみたいなことになりかねないじゃないですか。
まあそうですね。
だから、よく考えてね。
はい。
いや、異性っていうのは1億2000万の半分いるんだから、
はい。
まだあいつじゃなくてもいいやと。
はい。
ね、仮に振られてもですよ。他探そうっていうことになればいいじゃないですか。
はい。
それを、あいつがいなくなったら俺死ぬみたいになってたらね、これはキリないですよね。
まあそうですね。
はい。
だから、やっぱり UFO っていうものを一つの、まあ、出汁に使ってたら変ですけど、
はい。
折りあらばこう、空を見るような気持ちで、もうちょっと広い視野でね、
はい。
ものを見てほしいな、と。
はい。
いうのが、まあ UFO やってる理由です。
ああ、なるほど。そうですね、
うん。でもみんなはね、僕がものすごい UFO 研究家だとかね、
はい、
マニアだと思ってるらしいんですよ。
いや、僕も思ってます。
そうですよね。ます
っていうか。
あ、そうなんですか。
思ってます。
違います。
違います。
これ結構重大発言じゃない？
そうですよね。
いやいや、聞いてる人に。
みんなね、なんか、いい歳してね、
はい、
UFO 追っかけてるおっさんと思ってるかもしれないんですけども、決して追っかけたこともないし、
はい、
いろんな映像とか資料もね、
はい、
みんな手元に置かないでどっか捨ててしまうか、
はい、
今、白衣っていうところにある宇宙科学博物館の名誉館長してるんですけど、はい、そこに全部もう預けちゃって、
はい、
あまり興味が ないんですね、終わったことは。
すごいこと
を。いや、もうこっからもう、
はい、
ね、先生の、なんていうんですか、今まで、ね、
はい、
どういうきっかけでこのね、
うん、
世界に UFO のね、関連のお仕事に疲れたのかのお話の後は、
はい、
やっぱりね、
はい、
僕が聞きたいのは、
はい、
最新の UFO 情報、
あーそうですね、
宇宙人情報かなと思うんですけど、
はい、
先生
ですね、あの僕残念ながらね宇宙人の友達いないんでわかんないんですけどねただあの現象だけ見ますとね、
はい、
まず第一にあのいろんなビデオに映ってるということですよね、動画がね。
そうですよね。
でこんだけたくさん映ってるとね、おそらくね何百万何千万の単位であると思うんですよ、
はい、
ビデオが、
はい、
で全部嘘だというのは難しいですよね。
そうですよね。
とするとそれは存在していると認めざるを得ないんじゃないかなと。つまりそういう現象が何であれあることは間違いないんですよね。
そうですよね。
で最近の傾向としてはね、UFO の形はピラミッドです。
お
ー、普通なんかこうね帽子みたいな格好とか思い浮かぶでしょ。そうです
ね。
はい。まあせいぜい細長い葉巻型みたいな。
はい。
でも実はですね、あの最近はピラミッド型が主流なんですね。で、最初はですね、あのクレムリンってロシアのね、
はいはい、
あのモスクワのクレムリンっていう宮殿の上空にですね、
はい、
どでかいピラミッドが浮かんでるのを、夜車運転してる人が車の中から撮ってるんですよ。
へぇ、
それでかいんですよ、ものすごく。
すごい。
で、この日はですね、プラウダっていう向こうの新聞紙が言うにはですね、はいはい、かなり長い時間退屈していたので、100人以上の人が、はい、携帯で撮ったと言ってますから、
はい、
だから間違いがないんでしょうね。
へー。
でその後も世界各地で今撮影されてます。中国とかね、
そうですよね、
トルコとかね、
はい、
で中からちっちゃいのが出たり入ったりしてるんですね。
まあ母船みたいな感じの
どうなんですかね。なんだかわかんないんですけど、なんでピラミッドなのかっていうのもよくわかんない
ですよね。
一番こう空に浮かびそうもない格好してますよね。
そうですね。はい、まだまだ話は尽きないんですけれども、この辺でお時間となってしまいました。
もう終わりですか？
いやまだこっからいいとこじゃん。
そうなんですよ。まあでも先生にはまた引き続き次回も出ていただけるということなんでね。はい。
先生お願いします。次回もじゃあ。
はい、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、それでは本日のゲストは八尾井純一先生でした。また次回もよろしくお願いします。
先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きを、
続きをぜひこの番組はライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。アイリの勝手に行っちゃうぞ。はい、アイリの勝手に行っちゃうぞのコーナーです。はい、今夜も直感でバシバシ答えたいと思いますんで、はい、じゃあ今夜のお題をお願いします。
今夜のお題はカマキリ。
カマキリ、カマカマ
に送ってきやがったのコーナー。
はい、このコーナーは高橋ふむみがリスナーの皆様からのお悩み質問を一刀両断するコーナーです。
はいはい、
はい、
じゃあメール読んでください。
はい、じゃあ読みます。
はいはい、
ラジオネームなにわのロッキーハタさんからのメールです。ふむみさん、あいりちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、私は大阪に住む会社員です。私は大西ゆかりさんの大ファンで、この番組は大西ゆかりさんがゲストで出演した回から欠かさず聞いています。もちろんそれ以前の回もポッドキャストで聞かせていただきました。山本隆二さん、大西ゆかりさん、そして前回の川上優さん、コミュニティ FM 番組ではありえないようなビッグな方々が次々とゲストで登場してますよね、
うん、
次はどんな方がゲストか毎回楽しみになっています。これからもリスナーがびっくりするようなゲストに期待しております。そしてできれば大西ゆかりさんのゲスト第2弾もお願いします。これからの番組のますますの発展を心よりお祈り申し上げます というお褒めのメールですね。
ああ、もうね、こういうメールいただくと本当に嬉しいよね。
いや、嬉しいですね。ね、
は
い、
まあ、ゆかり姉さんにはね、はい、またぜひね、はい、出演してもらいたいと思ってますよ。
はい、ぜひまた来ていただきますんで。
はい。
はい、なにわのロッキーハタさん、素敵なメールありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、番組では皆様からのお悩み質問を大募集しております。メールアドレスは、ローマ字で勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。皆様からのたくさんのメールをお待ちしております。
はい、暇だったらメール送ってみてください。そんじゃあ、曲行きましょうか。愛理ちゃん、曲紹介よろしく。よろしく。
はい、グラハムパーカー&ザ・ルーモアで Waiting for the UFO。
はい、ね、
はい、
もう終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。
今回も、
はい、
ね、もう八尾先生、
はい、
すごかったね。
すごかったですね。
もうなんかいいとこで終わっちゃったからさ。
そうなんですよ、もったいないなと思って、
ね、だからもう次回ね、はい、
ぜひぜひ
引き続き、
引き続き、はい、
続き聞かないとさ。
そうですよね、
リスナーの皆さんも眠れ、
ね、
眠れないでしょこれ。
そうです、そうです、ね、はい、
まあそんな感じですよ。まあ楽しかったですよ、
はい、
今日もね、
また次回もお楽しみにっていうことで、
まあ、来てもらえるからね。
はい。
はいはい。それじゃあ、愛理ちゃんの方から告知を。はい。
はい。この番組は、毎月、第1、第3、第5週の火曜日、24時から24時半まで30分番組で放送しております。番組のホームページの方はですね、ケロログというブログに公式サイトが載っておりますので、そちらの方もご覧になってみてください。はい、次回の放送は11月19日火曜日24時からです。皆さん次回も聞いてください。
そんじゃね、
はい、
まあ本当に楽しい時間というのはすぐ過ぎてしまいますね、愛理ちゃん。
そうですね、あっという間でしたね。
ね、
はい、
あっという間で、
はい、
まあ本当に人類は、
はい、
今後どうなるんでしょうかね。
お、怖いですね、いきなり。終わりなのに。
いやいやいや、まあ、はい、そういう考えさせられる、
はい、
ね、八尾先生の、
はい、
お言葉でしたけどね。
お言葉でした。はい、
まあね、そんじゃ高橋文の勝手に聞きやがれ。次回もお楽しみに。最後に愛理ちゃんよろしく。
おやすみなさい。この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、ライブハウス新宿グラムシュタイン、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。